はい、渡辺です。今日はちょっとね、緊急で録音ボタンを押しています。まあ、というのはね、池早さんがさ、池早さんがメルマガで、俺池早さんのメルマガ読んでんだけど、池早さんのメルマガ面白いんだよね。無料だからみんな読んだ方がいいよ。池原さんのメルマガで、なんかこういった発信はもう習慣にしろと、歯磨きのように。そうしないと続かないからっていうから、まあ、ちょっと緊急でボタンを押してるんだけど、なんかメタバースのセミナーあるじゃん、4月14日。なんか絶対に参加したいって言ってきた周平さんっていう生徒がいるんだけど、なんか急に昨日一昨日かメールが来て、なんかやっぱりキャンセルさせてくださいとか言われて、理由はなんでなのかって言うと、理由も書いてあったけど、理由はその入院が重なりそうだって言ってたのね。で、4月14日で連絡受けたの3月20だからの1ヶ月近くあるわけじゃん。1ヶ月近くある先に入院が待ってるってことは、でなんか体調が悪いっていうのね、まあ、どこまでその文章で細かく伝えてるかっていうのはあれだけど、もう入院することになったわけじゃん、わざわざ。それってもうあれだけ来たいって言ってたのに、まあ俺は最初こう考えたわけよ、まあ、入院という体でやっぱりキャンセルしたいのかなっていう、やっぱり申し込んだ手前、それとも本当に来たいんだけど入院が重なったのかで、本当に来たい場合入院が重なったんだったら、多分結構やばいっていうか、もう病気なんだろうなと思って。俺はが病院に入院したことってほとんどないからさ、俺自身は。だからそう、なんかね、前ね言ってたんだよね、周平さんが。俺が40歳になったぐらいの時、周平さんまだコンサル受けてて、俺のなんかあの人49歳だったのかな、その時で、なんかアドバイスないですか、なんかあなたがこれだけやっとけって言ったアドバイスを私はちょっと実行しようと思います、40代全部は無理だから1個40代のうちこれやっとけみたいなないですか、言ったら、ありますって、健康診断ですって言うから、えって、あの45歳ぐらいの時に結構大きな病気をしたんだって、周平さんが。それで健康診断がいかに早期発見が重要か、だからもうその一応治ったんだけど、あのすげえ怖かったっていうのね。で俺その話を聞いて俺も怖くなっちゃって、まあ、言ってないんだけど健康診断で、健康診断にじゃあ俺行くって言ったんだよね。行くって言ったか、すげえ嫌がりながらもう、じゃあそこまで言うんだったらと思ったんだけど、その前にあの保険に入っとけって言われて、なんすかそれって言ったら、な、就業不能保険だ、そうだ、就業不能保険っていうのに入らされたんだよ。それ何かっていうと、なんかちょっと待って、がん保険は意味がないって言われたのね。がん保険はみんな意味がないって言うんで、なんでかっていうと、がん保険ってまあ、その時に調べたんだけど、俺がん保険入ればいいんじゃないですかって言ったら、違います、がん保険ってがんになったら200-300万円もらえるんですって、うん、でがんの治療って200万ぐらいで終わるんですよって。で渡辺さん自分で200万出せるからその保険に入っても意味がないって。じゃなくて就業不能保険っていうのが入ると、働けなくなった期間ずっとお金もらえるんですよって、そのかけた保険の割合に。あ、そうなんだって言って、 で40代になったら2人に1人とかも3人に1人の割合でかなりでかい病気になるんだって、がんとか。だから俺とリーゼントともう1人いたら、まあ、この中の1人か2人は40代で絶対でかい病気するんだって。でも俺それリーゼントに言ったら確かになんか半々ぐらいで確かにいそうな気がするっていうのね、40代の知り合いで、うん、あなんか言ってたんだよね昨日それ言ったらリーゼントに。いやなんか俺の最近知り合いの北海道俺ロケ行ったんだよとか言って、あ行ってたのお前北海道まで遊びに来いよって言って、あの時3人でロケバスで行動してた1人いたんだけどその人ぽっくり死んだよこの間って言うから、47ぐらいだったよって言うから、なんで死んだのって言ったら、いやなんか持病を抱えてるとは言ってたんで自分でもうその時から。ただ別にだからといってその人が動けないわけじゃない、仕事に来てるわけだから。ただゴルフしてる時に急死したって、あそうなんだって言って怖って言ってたんだけど、その周平さんがその時言ってたのは40代になったらマジでリアルに40代から50になる瞬間のこの10年で知り合いが死んでいくっていうのね、リアルに会った人が死んでいくっていうのね、それを見ていくのが40代から50代、あ死んでいくんだどんどんって。でそのがんとかの病気になったらまあ給料をもらわなきゃいけないからみんな退院したがるんだって。だって働かないと生活費が普通の人は賄えないから。ただこの就業不能保険さえあれば1ヶ月休んだらそのかけてた保険の分だけ来るっていうわけ。ちなみに俺は150万円もらえるぐらいかけてる。それは1ヶ月に5万円くらい払ってる今で。なんでそんな渡辺さん入ってんですかっていう人、この就業保険って俺音声取るの忘れてたかな、ね、これね就業不能保険ってね9つか10個ぐらい保険会社が用意してんのね、この働けなくなったら。でこの保険に入ってないからみんながん保険で300万もらっただけだから、まあ普通の人はがん保険も入ってないと思うけど、なるべく早く退院したがるんだって。その治療が中途半端っていうかもっと休めばいいものを、だって生活していかなきゃいけないから。で周平さんはこの就業不能保険になんか一番安い1万円ぐらいに入ってたんだって。まあ当時そんなに重要じゃないだろうと思って、まあ親とかが勧めんだったらともかくってことで1万円ぐらいに入ったから、その発動させようと思えば20万円ずつもらえるんだけど年間240万しかもらえないから、それじゃ年収1000万の生活は維持できないから発動はさせなかったって話なんだけど、今思えば周平さんがねこんな病気になるんだったらいっぱいかけとけよかったって言ってたんだよ。で俺はそれでとりあえず周平さんに健康診断に行った方がいい、でも健康診断に行って何かが見つかっちゃうとこの就業不能保険とか保険って入れないから、健康診断に行ってない人だったら入れるんだって、わからないんだったら。だから渡辺さん漫画家かけてかけて1年くらいしたら健康診断行ったらどうすかって言われて、俺あれから2年くらい経ってんだよ。だからそろそろ使うべき時だなと思って、で満額入ったんだけど、これね9つか10個ぐらいしか就業不能保険って用意してないんだけど、あの会社がねアクサダイレクトだとか、実際に入れるのは5個ぐらいしかないわけね。まあ厳密に言うと残りの4つとか5つは用意はしてるけど待遇が良くないわけよ、保険の割合に。要は就業不能保険に力を入れてない、なんか三井なんとか保険って言ってなんとか保険の時に就業不能保険もうち扱ってるよぐらいで、なんか発動する条件が厳しかったりするのね。だから要はそこの就業不能保険を用意はしてるけどその保険会社全然力を入れてないわけよ。だから事実上5個ぐらいしか日本にあるもので就業不能保険で入るべき価値があるのは5個ぐらいしかないわけ。俺はその5個一応満額入ってんのよ、こう言われといたから。で150万円もらえるとどうなるのかって話なんだけど、あの 150万円もらえる場合、本来だったら3ヶ月で治療とか終わって、手術とか終わって3ヶ月でみんな復帰しようとするんだけど、1年でも2年でも休めるだけ休めるんだって。あの治療をどこまで引っ張るかっていうのはその本人の意思だからって。だからみんな体無理して半年とかで退院して働いてんだって、生活しなきゃいけないからっていうのを言われて、あ、そうなんだって言って、俺満額入ったんだよね。今でも入ってんだよね。毎月だから 4,5 万払ってんだよね。4万5000だか5万2000だか、もう忘れてたけど、俺言ったんだよね、秀平さんに。それ保険会社に、お前もう働けるだろって言われないのって言ったら、あ、大丈夫ですって。なんでって言ったら、あの医者は体調が悪いからって言ったら、あ、じゃあまだまだ療養必要ですねって言って、いくらでも書いてくれるんで、そんな診断書なんて2年でも3年でも休んでられますっていうのはね、まあ3年はいけるでしょって言うから、あ、そうなんだって言って、じゃあ3年100万円ずつ150万円ずつもらったら年間1800万円で4000何百万円なわけじゃん。でもそれ犯罪じゃないのって言ったら、犯罪じゃないですよ。あの保険っていうのは自分が病気になる方にベットすることだから、それを掛け金をずっと渡辺さん払うわけなんだから、病気になったらお金をもらえるっていうギャンブルなんですよって。その生活保護とかだったらもらってたら税金だからなんか後ろめたさはあるけど、生活保護とかだと、あ、国民が怒るじゃないですか、渡辺さんそれずるいじゃないですかって。でも保険っていうのは保険会社とのギャンブルだから、あの渡辺さんは自分が病気になる方にお金かけてるんで、なった場合金がもらえるのは保険会社とのやり取りなんで、誰に後ろ指刺されることでもないですって、詐欺でも何でもないですって。あ、そうなんだ。 だから保険それに 入るのは健康診断に行くまででいいですよって。だから1年後2年後健康診断に行くんだったら今から入っておいたらいいですよ。1回受けてしまうと健康診断何かしらのエラー出るんですよ。精密検査なんで、白血球が増幅してるだとか、あなた心筋症ですねとか、そうなると入れなくなるから、目いっぱい入って行くのが賢いよっていう、この渡辺さんが物販の攻略法を教えてくれてんのと同じですよって言われたのね。楽天の審査はこう来るからこう行けって渡辺さん教えるじゃないですかって、うん、それと同じですって。私は医者の業界とかに詳しいんで、両親が医者なんでって、妹も医者なんでって、あ、そうなんだって。だからこの保険は健康診断を40歳超えて受ける人間が2年前ぐらいに全部入っておくと良い、いいよねっていう保険ですって言われたのね。渡辺さんそれ入れるから入っておいた方がいいですよって。私渡辺さんの後4年後5年後大病を患うんですからって。そうやな、俺はそんなことない気がするな、周平さんだけじゃないの、あなた体弱いんじゃないのって言ったら、私を甘く見ないでくださいって。私は体脂肪率 10% 超えたこともないくらいめちゃめちゃ鍛えてたんですよって。スポーツ人間ですよって。私病気になった時にまさか私がと思いましたよって。えっ、でなんでその病気になったんですかって言ったら、いやだから原因が分かんないですよ、こんなに健康に気使ってるんで、私お酒とかも飲まないんでって、すげえ気使ってましたよって。だからプロテインが原因じゃないかと思ってんすよって。え、どういうこと。で私も3度の食事を全部プロテインにしてるぐらい健康マニアだったんで、こんなに大量にだからもう人よりも多く取ったものってプロテインがないんですよ。だから渡辺さんプロテインやめた方がいいですよって言われて、だってプロテインばっか飲んでた私が病気になったんだからって、プロテイン絶対体に悪いっすよって言われて、あーそっかっつって、あ、もう絶対やめた方がいいですプロテインはって。あー、じゃあで俺そっからプロテイン飲んでないんだけど、だってプロテインばっかと飲んでた健康オタクが病気になってるわけだから。で病気ってあれなんだよな、山本キッドって巻いたじゃん、あの格闘家、あの人も若くて死んだんだけど、結局体めっちゃ鍛えていい食事とってんのに、その早く死ぬ人とかタバコ超吸ってんのに80まで生きてる人とか、人間の体ってマジで複雑だよね。あのピカドンいるじゃん、ピカドンのあの裸足の弦、 あの作者だって80何歳まで生きたんだよね。あの原爆食らってるわけよ、裸足のゲンの作者って、あのゲンの主人公の本人だから。髪の毛抜けちゃって原爆食らってんのに、あの人80いくつまで生きて漫画描いたんだよね確か。だからめちゃめちゃ鍛えてる山本キッドとか周平さんが病気になって、その原爆食らってハゲた若いうちにそんなの食らったやつが80とか90まで生きるって不思議だよね。まあとにかくあの早い話、それで何が渡辺さん言いたいんですかって言ったら、その就業不能保険の話はちょっといいんで、実はあのリアルに40代になったら周りに人が死んでったり大病を患うと、それが治る治んないはともかくとして、あの治る人も多いんですよ。だからって、うわ俺がんなんだ、いやでも一応手術で治ったっていう、うん、でその周平さんがさ、でメタバースのセミナーの日に病院の予約を取らなきゃいけない、体調が悪いって言ってるってことなんだよ。まあ早い話、その病気が再発したか、何でも縁起のないことって言うかもしれないけど、いやそれ以外考えられないんだよね。あの縁起の悪いことをって言ってね、その俺がこれを言わなかったらみんな周平さんのことも知らないし、周平さんが病気のことなんて知らないでしょ。それが何なんですかって言ったら、いつの間にかぽっくり行ってたっていうのと、まあ、注目を集めてぽっくり行くのじゃ、注目集めた方がいいんじゃないかと思って、わかる？そのぽっくり行くかどうかわかんないけど、まあ、行かない方にはかけてる、行かない方がいいと思ってるけど、だからね、で俺言ったんだよ、個室取って、個室ね、あのメタバースのオキュラスつければ参加できるじゃないですかって返したんだよ。そしたら分かりました、じゃあそれで参加しますって言うから、その病院のそのスケジュールでどうなるか分かんないですけどって、体調が悪いのかその手術のあれの、まあとりあえずじゃあ参加しますと言うから、まあリアルな話、みんなその4月14日に集結したら、周平さん病院のベッドの上から参加してきてくれるってことだからね。で俺最初もしかしたらこれ仮病で、リーゼントも言ったんだよね昨日、あいつ遊びに来たから仮病で、でなんでリーゼントが仮病使って休むんだよ、あの参加したがってるやつが急にって言ったら、いやほら俺結構ビットコイン2万ドルで買えって言ったのに周平さん買わなかったのを結構ネタにして音声配信して、周平さんもしかしたら私こっぱずかしいって言って、そのみんなに私はベットコインを持っていない、買えと言われたのに勇気を出さなかったっていうことを見られるから来ないんじゃないかって思ったの。そしたらリーゼントが、んなバーチャル空間のアバターでって言ったら、いや結構リアルなんだよね、結構リアルになんか本人と接してる感じがするからって言ったら、いや多分本当にやばいんだろうって、あそう思うって言ったら、いやだからそのリアルに40代周りが病気になっていくとか、リアルにその死んでいくっていうのはマジだと思うよ、その死ななくても結構やばい病気に、うん、みんななっていくのがリアルだから、だから結構あれなんじゃない、その3年前に患った、4年前に患った病気っていうのが再発したんじゃないって、マジって言って、まあ、再発じゃなくても入院しなきゃいけないような病気が併発してるのは間違いないんじゃないって、マジかって。そういやなんかいつも周平さん病気だの手術だの言ってんだよね、なんか喋り方もなんかさ、あ、どうも周平ですとか言うから、どうしたんですかその喋り方って言ったら、あ、歯周病の手術をしましてとか言うから、なんかその 手術とかの話ばっかしてるようなイメージがあってさ、まあ、とにかくこれ何が言いたいのかっていうと、いやなんかね、秀平さん最後メタバースで会った時いつだっけ、12月か、12月の時会社辞めたって言ってたんだよね、うん、え会社辞めたんすかって言ったら、会社辞めたって、なんでって言ったら辞めてみたかったんだって、でなんでって、なんで会社辞めたいの、その年収1000万ももらえるのに、大手の企業なのにって言ったら、めちゃめちゃいい企業なんだよ、もう絶対安泰みたいな企業、本当に。そしたらなんかね、まあ言ってたんだよね、音声でも言ったけど、なんか大企業で年収まあ1000万とかになって、まあ、10人20人の部下を扱うぐらいの企業に就職すると、その毎日なんか学校の学生の延長なんだって、なんかずっと学生をしてる感じなんだって、なんかみんなで机に並んで、なんかみんなで作業して、なんかチームワークっていうよりもなんかね、言ってたんだよね、俺それどんな感じなのか分かんないけど、なんかずっとそのだから学生をやっ続けてる感じなんだって、ずっと周りに人がいて、ずっと言われたことやって、一つずつ階段登ってってって、生きてはいけるんだけど、その面白みっていうのが全然ないんだって、会社になんか知り合いも仲間もいなければ、うん、あそうだ、知り合いも仲間でも思い出したけど、その講師の一人と最近メタバース空間の中で2時間ぐらいレクチャーしてあげたのね、こうやってみんなに教えてくれって言って、ああどうやってやるのかっていうと、そいつとレクチャーしたんだけど、セミナー形式よりもやっぱり円卓とかになって、円じゃなくてもいいけど、ちょっと長細い円みたいな感じで、ラグビーボールみたいな形になれるんだけど、あれでスクリーンにそのアプリを出しながら、これをクリックします、これをクリックしますって言って、みんなにも同じように操作してもらってレクチャーする方がやりやすいみたいなわけね、やっぱり。セミナーっていうより。うん、だから、これね、オキュラスを初めて買った人も当日入る練習をすればいいわけじゃなくて、その当日までに何回か自分でワークルームスを使ってみて、キーボードがいじれるか、あのメタバース空間の中でいじれるかね、なんかメタバース空間に来いって言ってんのに、最近の生徒たちみんなメタバースの空間に来ることじゃなくて、パソコン上のズームを立ち上げて参加することだと思ってるから全然違うから、メタバース空間の中に入って、その、リアルに教室に、バーチャル空間として来れるかってことね。このパソコンからは参加させないから、ズームとかでは。で、そこの中でパソコン操作するってなかなかちょっと難しいから、慣れれば簡単なんだけど、だから、自分が講師に、ここをクリックしてこのアプリを立ち上げてくださいって言われたら、バーチャル空間の中でそれが自分が操作できるかっていうのをちゃんと確かめて、でどうやってキーボードを出すのかっていうと、ワークルームスの中に入ったら右下を見るのね、キーボードがないから最初テーブルの上には、テーブルを見て右を見ると右に2個黒いボタンが現れるから、それをトリガーでクリックするとキーボードがボワンって出てくるから、そうすると一応自分のパソコンが操作できるようになるから、それをやるからかなり難しいから、もう講師たちはもう時間充電もないからパッパパッパ行っちゃうから、自分が本当に今回サムネイルをマスターしたいんだったら、あらかじめその講師たちがキーボードの操作やマウスの操作を教えてくれたら、それをすぐ自分もアプリ立ち上げて、待ってください待ってくださいとかじゃなくて、ポンポンポンポンポンって自分も操作できるように予行練習してきてね。本当に昨日当日アバター作りましたみたいなやつだと、もう置いてかれちゃうから。で、予習とか復習させてくださいって言ってもできないから。講師お金もらってるわけじゃないし、休み取ってくれてるわけだから、この日のために。 だから自分が参加したんだけど、まあ後でなんか資料もらえるんでしょうとか、まあなんか後で思い出せばいいやってなると、多分戻ってから何もできなくなると思うのね。そうなるとどうなるかって言ったら、そこの参加者たちに全部抜かされちゃうと思いますよってことなわけよ。なのでそのメタバース空間で自分がパソコン操作がちゃんとできるように練習できるから、ワークルームズに入ったらちゃんとやっといた方がいいよ。やっとかないと本当に全く無意味になるよ。後でなんか資料くれるんじゃないんですかって言ったらくれないから。こうやって操作するんですよ、皆さんもやってみましょう、はい、続けていきますよ、続けていきますよって言って、その15人を待ってください待ってください、僕の充電がとかやってるのを待ってられないから、こっちも充電がなくなってくから。分かったね、もう言ったからね、ちゃんとその操作を自分でメタバース空間で自分のパソコンを操作できるようにしといてってことね。じゃないと置いてかれちゃうから。で話を戻ると、それでなんか教えてたんだよ、あの講師に。そしたら、他の皆さんってどんな感じの人なんですか、あらかじめ教えてもらっていいですか、それとも中で聞いた方がいいですかとか言うから、バカ野郎って、お前メタバースの空間に来てその人がどういう人かなんか聞くなよって言ったのね。え、そうなんですか、自己紹介とかするんじゃないですかって、しねえよって。メタバースの空間っていうのは、その自分をいくらでも偽れるわけよ。っていうか、そもそもなんで俺の生徒がこんなにオキュラスを持ってんのかって言ったら、最初に俺が音声でこれを持たせたんだよ。その時に言ったのは、ザ・プレイヤー1っていう映画があるの知ってるって言ったら、知らないって言うから、ネットフリックスとかにあるのね、こういうオキュラスみたいなバーチャル空間のグラスをかけて、そこでなんか宝を探しに行く、そこに宝を探したら奥のお金何億とか100億とかがもらえるっていうゲームを開発した人がいるのねっていうストーリーなわけよ。それで主人公はいつもうだつの上がらないピザ屋の店員とかをやってんだけど、そこのゲームの中ではものすごい主人公なわけよ。みんなを率いてゲームマスターで謎を解いていくわけね。で、いつもコンビを組んでる、もう黒人の体のでかいやつがいて、おい、お前、あいつ大丈夫かっつって、二人でいつもコンビ組んでるやつがいるんだけど、ね、その、お金を最終的に山分けするだかなんだかって、まあ、とにかく最終的には、そのバーチャルでしか会ったことない人たちと実世界で会うっていう話なわけよ。って言ったら、その講師の人が、あ、はいはいって聞いてて。で、実際にいつも組んでる黒人のでかいそのね男の人に会いに行ったら、そいつはただのキッチンカーとかで料理をしてるおばちゃんだったんだよって、おでぶっちょのって。だからもう男だと思ってたけど男でもなかったんだよ。で、主人公のねヒロインの女の子は、その恋人役の女の子はすごい美人で、そのゲームが俊敏にできる子で、その子とも最後組んでゲームをクリアするんだけど、実際その子は現実世界では顔にめっちゃ傷がついてて、そのなんかやけどの跡みたいなね。で、自分の顔っていうのをそんなに晒したくない人だったわけよって言って、なるほどって、そうだよ。だからメタバースの空間に来てる人たちの背景を知ろうとするなよって。もしお前がそれでそこのメタバースでは、うわーすごいですね、そのなんとかさんすごいですねと思ったけど、実はその人はね、ピザ屋で1日16時間のデリバリーしながら借金何百万も抱えながら物販頑張ってるかもしれないわけだから、そういったその人の背景を暴こうとすんのお前はって言ったら、大変失礼いたしましたって言うから、そんな事情だとは知りません。おい、メタバースの空間っていうのは、そのね、実際今回来る周平さんとか、その人の他の人とかもそうなんだけど、名前言わないけど、50歳とか等に超えてる人も来るのね。53歳、4歳の人が来るわけよ。でも言っただろ、 50歳の人が物販とか輸入とかの集まりとかに10年前来たら、もうそのパーティーみたいな懇親会時にもワイングラス一つ持っておろおろおろおろして、どこの仲間にも入れられないんだよ。 50歳でね、51歳とかじゃない、50歳のおじさんですら、もう10年前のあの輸入物販のそのセミナーで、なんか年末かなんか年始にやるなんか巨大なやつだったんで、なんかその中国輸入とかじゃなくても輸入業界全般だったんで、その時はそのセミナーの中で50歳一人いただけでもう超浮いてるんだよ、マジで。しかももうみんな避けるんで、だから俺もあと10年取ったらそうなっちゃうわけよ。でそういう人たちも後ろに今回のこの15人にはいるんだよって。俺は年齢は知ってるけど、その俺はその人たちの年齢を知ってるけど、あの人がそうだよとは言わないわけだから、俺はそれをね、その人たちはどうしてこれに参加、その人たちはもう参加したいですって言ってるの、それなんでか分かる？そのおっちゃんたちはめちゃめちゃ仕事はできるんだよ。でも実際世界で俺たちと会ったら、例えばじゃあこの15人が実世界で本当にどっか15人ぐらいだったら大丈夫かもしれないけど、居酒屋とかじゃあホテルのラウンジとかでじゃあお茶パーティーみたいなしましょうっつってドーンって集まるとするだろ。そしたらもうそのおっちゃんの横と横にはもう席が空いてる、誰も座らないかもしれないぐらいかもしれないわけよ。いやリアルにそうなわけよ。あ、僕渡辺さんの周りには人が集まってるけど、いやむしろこれは僕から遠ざかってるっていうふうに50歳の人たちは痛感するかもしれないのを、このメタバースの世界では何食わぬ顔で参加できるわけよ。いやマジでそうだから、それをお前らはメタバースの空間に来たことないから分かんないでしょ。いや分かんないですって言うじゃん。だからメタバースで胸がムキムキでもう黒人みたいな格好してくるやつとかいるわけよ。あのもううわーっつってもうドレッドヘアみたいなやつ、それでうわーってもうメタバースの空間にいると、なんかそのアバターが本人に見えるから、うわなんとかさなんとかさみたいになって、そいつも偉そうにああだこうだああだこうねんだけど、実はそいつ超ヒョロヒョロで、現実世界ではもう1000円カットしか行ったことなくてみたいな、あれさ、なんて悲しい話するんですかって思う。俺も今言ってて、お前が暴露しとるやんけって思ったけど今お前が勝手に暴露しとるやんけ、周平さんの話もっていうか俺思ったけど、俺はいいんだよ、お前らはそんな聞いちゃダメでしょ。その人たちは僕の年齢聞かないでと思いながら参加してるかもしんないんだよ。でもね、いやー俺輸入ビジネスの集まりとか参加するけどいつもはぶられてんだよな、行きたくねえな、でも情報あるからなと思ってる人たちは、このメタバースだけでは来たことある人たちは分かってるんだよ。自分がアバターによってそのジェントルマンにもなれるし、若者にもなれるし、なんだったら、まあ、声はちょっと変えられないけどね、女の人にもなれるし、黒人みたいにもなれるし、もうみんな初めての人じゃない50歳のおじさんたちは今、おじさんたちっていうかそんなにいないけど、もうみんな今アバターでもうおしゃれなドレスを有料で買って今おめかししてお前らと会うために準備万端にしてるんだよ。それをお前はいきなりメタバースの空間で会ったこともないのに、初めまして僕はなんとかですって、ちょっとそいつはね、あの言っちゃあれだけどね、かなりビットコインを持ってるらしくてで、あのちょっとそいつはもう上からなわけよ。だからで、あなたは誰なんですかみたいなことをお前聞くつもりだろうって言ったら、あ、申し訳ありませんでしたって言うから、ダメだって聞くなって、その誰がそのいくつでいくらぐらい稼いでんのかなんて、そんなことをご本人から言うまで絶対聞くなと。 ご本人から言ってお話盛り上げるとしてんだったらともかく、そのメタバースの中で来たら、その格好その姿で来たんだったら、今日はこの方はこういうもうスタンドだよね、自分のイマジネーションしたものがそれなんだって言って最大限敬意を払うんで、どういうふうに敬意を払うのかって言ったら、いいネクタイしてたら、いいネクタイですねって言ってやれよ、ちゃんと。それはおめえ本当に裏ではおっさんなんだろ、俺よりビットコイン持ってないんだろうなんて、そんなことすんなって言ったら、もうその講師の人大変失礼しましたって言ってたから、そうだよお前って言って、ダメだよお前そういうことしたらって、大変もう僕が未熟者でした言うてたから、ほらお前未熟者だよって、メタバースの中ではその人は最大限おしゃれをして来てくれてるわけだから、それに対して敬意を持って接するんだよ。そうすれば50歳のおっさんたちが入りづらかった輸入ビジネスのこの輪に入れるでしょ、わかる？あの人たちはもうメタバースじゃなければもうどんなに実績出してようが、もう指さされて、あいつとよく話してるね、うちの店とか言われて、それをご本人たち分かってるわけよ。行きたくないな、こんな若いところでも行かないとな、情報取り遅れるしつって参加してんだから、メタバースの空間ではもうブレイコーだよ本当に。言ってる意味わかります？ブレイコーじゃねえよ、なんだっけ、その最大限の敬意を、裏で何者なんだなんていうのをその暴こうとするなってことね。うん、わかります？言ってる意味わかるでしょ。まあ、とにかくちょっと最後に話を長くなったからまとめると、ああですね、俺ちょっとねあれやりたいんだよね、なんて言うんだろう、今回メタバースに、まあ、毎月やるわけじゃないじゃん、でやっぱたまにしか集まんないじゃん、でみんなでできるゲームかなんかないかなと思ったの。俺最初なんかね、今いる生徒たちだけ集めて4人で麻雀でもできないかなと思ったの、メタバースの中で4人で。でも4人ってなかなか集められないんだよ、その麻雀のために呼んでもいいかどうかも分かんないし、実際生徒なんだから、彼らはコンサルを受けてるわけだけど別に俺と麻雀やりたいわけじゃないわけだから、わかります？言ってる意味で、今回俺考えたんだよ、このメタバース空間の中でみんなでなんか仲良くなれるゲームをないかなって考えたのね、やってみようと思ったわけ。みんなで最後懇親会は円形になってみんなで話すんだけど、懇親会ってみんなで円形になって話すんだけど、要はこのメタバース空間に来る人たちだって10人で集まってゲームするなんて人生ではあんまないと思うのね。ないと思わない？別にこの物販とかじゃなくて普通に10人とか20人で集まって、学生じゃないのにゲームすることってある？ないでしょ。俺はないんだよね。っていうか俺思ったんだけど、こういうのって企画しないとないんだよね。あんまり企画する人って少ないからさ、だから企画する人ってこれで当たるかな、これで楽しんでくれるかなって言って頑張っていろいろ考えてるわけよ。みんな呼ばれたから行くっつってバーっつって来てるかもしれないけど、こう提供する人たちは面白いことができないかなって考えてるから、だから企画する人の方が価値が俺あると思うのね。でこんな15人も14人も集まるんだから、俺はなんかゲームできないかって考えて、バーチャル空間のメタバースのオキュラスの中で円形になってゲームができないかって考えたら、あったんだよみんなでできるゲームが。それ何かっていうと、人狼ゲーム。人狼。人狼って知ってる？15人、何人か分かんないけど、それちょっとチャット GPT に聞くけど、15人くらいいたら、3人か4人が人狼なわけね。ね、これ多分50歳の人たちとか、何ですかそれって思ってんだよ。これ多分20代とか30代の人は大学とかでやったっていうのね。流行った時期があるから。でも50代の人たちってもしかしたら人狼やったことない人が多いと思うのね。ないでしょ人狼なんて。俺は人狼初めてやったのはカイロ カイロカイロカイロ、あのエジプトのカイロに行った時にそこに大学生たちがいて、渡辺さん人狼やりましょうよって言われて初めて教えてもらったから、海外で教えてもらったんだよね。その時はねダハブゲームって名前だったけど、でどうやってやるのか、ちょっと渡辺さん人狼やるんですかって言ったら、懇親会は人狼をやる、やってみる、厳密にはやるというよりもやって楽しいかチャレンジしてみる。だって60歳か70歳か50歳か30歳かもう分かんない人たちが集まってね、そのあいつ何者なんだって思うんだったら、どうせだったらじゃあ人狼ゲームの方が良くないと思って、で人狼ゲームって15人とかいたら、まあ、13人とかいたらね、4人とか3人とかそれに合わせて人狼にして、まずは、こうあのどうやってやるんだっけ人狼って、俺もちょっと分かんないんだよね、人狼司会やったことないから。で俺は最初司会をやったことないから、俺が調べて司会をやろうと思ったんだけど、俺も参加したいなと思って、今回はせっかく俺がこれを開いたんだから、俺参加したいなと思って、司会やりたくないなと思ったから、今回は司会を俺が決めます、この人たち司会やってくださいって。それは講師たちは無理だから、講師たちはあの今回のために休み取ってくれて、さらに今回のためにサムネイル練習してんのね、さらにすげえこうやってやったらいいですか、このテクニックじゃ喜ばないですかとかすげえやってきてくれるのね、今回の講師2人わざわざ君たちのために。だから講師たちはその後に人狼ゲームの司会なんてやってもらうわけにいかないから、あの人狼の司会を3ゲームやるから、3ゲーム懇親会でやるから人狼をね、その司会を俺は、もら、こいつらもう、もらってばっかだな、お前らたまには、人狼の司会やって、俺たちを、ね、その、楽しませる側に回れよ、お前もっていうやつを指定します。その名前は、あいつです。あの、ズカと中川、もうこの二人、この二人友達同士なんだけど、ズカと中川、ズカと中川はね、最初ビットコインで800万の利益が出ましたって人にしようかなと思ったんだけど、いやお前じゃあそのお礼ってわけじゃないけど、何か返せよっていうか何か提供しろよと、そのボケーと僕いつももらってますっていう人ってなんか目立たないし、かなんかあれじゃん、ダメじゃんそういうの。だから僕ちょっと人狼皆さん楽しんでんの、僕ねいつもねこう受け取ってばっかだから、こうやって皆さんあのたなんか2時間ぐらい僕じゃ人狼の司会しますよって、人狼ゲームって何か分かる？人狼ゲームってなんか、狼3人と市民に分かれんのね。で、誰が人狼か当てるわけよ。で、何の手がかりもないわけね。で、どうやって最初やるのか、渡辺さんやるんですかと思ったら、これは司会のやつ聞いといて、中川と塚さんが、このコンビが人狼の司会をやってくれるから。まあ、っていうかもう、指名ね。まあ、っていうか彼らが断ったら他の人にするしかないけど、彼らは、人狼のルールを覚えて懇親会で円形になるから、みんながその時にどっちかが一人、あ俺懇親会出ないっすってなったら、どっちか一人が3ゲームやってもらうんだけど、どうやってやるのかっていうと、黒板にその人行ってもらって、黒板っていうかホワイトボードのところに行ってもらって、それかあの講師が喋る席に行ってもらって、みんなで下を向くわけよ。15人いたとしたらね、みんなで下を向くわけよ。で、その講師の人が黒板にあなたは人狼です、あなたは市民ですって書いてて、まずじゃあ周平さん顔を上げてくださいって言って、入院してるからできるか分かんないけど、上げてくださいって言ったら、講師の人がはいあなたは人狼です、はい顔下にしてくださいって言って、その時みんな下を向いてるのね、見えないように、それが目つぶるってことね。で次はい渡辺さん顔を上げてくださいって言って、はい、あなたは黒板でこっちですよ、ホワイトボードでこっちですよって言ったら、市民って出てて、それで、 狼4人と市民10人とかになって、で、ゲームスタートするのね。で、ディスカッションは5分。で、5分経ったら司会の人が、はい、そろそろ時間ですから誰が人狼か決めてくださいって言って、5分経ちました。では、投票に入りましょうって言って、その15人全員で、誰が人狼だと思いますかって言って、その多数決で一番多かった人が消されるわけね。もうそっから消される。そう、消されたら、その人は、どっか他の席に行くか、もうずっと黙ってる。ちょっとやってみようってことね。2回でもいいけどね。3回はちょっと長いかもしれないけど。で、この投票1分だよね。で、次の日になる前に人狼たち4人が顔を上げるのに、人狼たちだけ顔を上げてみんな顔を下にしてるわけよ。で、人狼たちが誰を殺すのかって決めて指を指して、人狼たち、はい、顔を下にしてくださいって言って、これ司会しか見てないわけね。で、司会が、はい、今日人狼に殺されたのは渡辺さんですって言って、殺されて渡辺さんはいなくなるわけよ。で、またゲームスタートって言って、3日目の朝までやるのね。で、そこには、占い師ってのもいる。で、占い師はその1日おきに誰が人狼かどうか見抜いて、あの人をちょっと調べたいって言ったら、司会が、はい、あの人は人狼ですって言ったら、次の日の朝ですって言ったら、魔導士じゃなくて、なんだっけ、占い師の人いますかって言って、占い師名乗ってもいいし、名乗ったら殺されやすいんだけどね、人狼に。僕占い師です。昨日、僕は、あの人を占いました。ウッシーって人を占いました。どうだった?あの人、人狼です!って言って。そしたら、ウッシーが、僕が占い師なんですとか。もう、もう何言っていいわけよ、本当に。とにかく、そのディスカッションが5分、その、最後、投票で決めるのが1分。またディスカッション5分、また投票1分、またディスカッション5分って、これ3ラウンドやるのね。だ合計30分ぐらいかかるね、1ゲーム。で、最後、人狼が勝ったら、人狼が最後残ってたら人狼側の勝利。で、人狼全員で炙り出したら市民の勝利っていう、ただそれなだけのゲームなんだけど、これなら15人とか13人いてもバーチャル空間でできるんじゃないかって、麻雀は4人しかいないけど、できないけど。で、渡辺さんそれ面白いんですかって思うかもしれないけど、それはやってみないとわかんない。やってみないと分かんない。ただ、円形になって最後懇親会して語るっていうのは、ほとんどの人黙っちゃうんだよね。ほとんどの人はもう情報とかじゃなくて、ただ見てるだけとかだから、ゲームに参加できないわけよ。ってか、ほとんど渡辺さんとか、成績出してる周平さんとかの話をみんな聞きたがるんで、金儲けしたいから。だから懇親会終わっても俺たちが喋るってなっちゃうから、俺はもう飽きてるわけよ、それを。で、俺もせっかくこんなにみんな集まるんだから、みんなが集まった時しかできないゲームやりたいなと思ったのね。それで、でも俺が司会やったら、なんかもう全部俺がギブギブギブギブしてて、俺もゲームやりたいよ。あ、そうだ。いつももらってばっかのやつら、こいつら参加費も払ってねえわ、ねえっていうか、ねえわけなんだから、たまにはお前ら司会やれよ、つって。それみんな嫌がったらあれだから、じゃあ、あの仲良しコンビ、交互に司会やらせるかと思って。要は、中川さんと塚さん、交代交代で司会やらせるってことね。僕たちそんな人狼の司会なんかできないです。じゃあ、チャット GPT にやって、司会進行ってやったらどういうナレーションが出てくるから、あらかじめ練習しといて、司会をやってもらうってことね。講師の側か、ホワイトボード側に立ってね。まあ、次もやれとは言わないから、今回あなたたちを指定するってことね。いや、僕たち、もうここは気持ちよくやりますよって言った方がいいよ。で、塚さんが司会をやってるときは、中川さんはゲームに参加して、中川さんが司会やってるときは、塚さんも塚さんが参加する。で、塚さんが、もう、中川さんが、じゃあ僕懇親会行きませんって言ったら、それは全部塚さんに押し付けられるから、塚さんは中川さんを恨まなきゃいけないってこと。でもそもそも、自ら名乗りで、じゃあ僕司会やりますよって言ってくれると、わあ、こいつええやつやんっ ってなって、その裏側が塚さんがどういう人であろうが、俺はめっちゃ塚さんいい人と思う。俺もゲーム司会いてくれて超助かるわ。でその司会どうやってやればいいんですかって言ったら、それはあらかじめみんな、じゃあこれ URL、 YouTube の URL、 加納栄光が出てるめっちゃ面白い人狼があるから、これがゲームだっていうのを見せるから一通り見といて、こじるりとかが出てる人狼のやつ 見るから、知らない人はそれ見て、めっちゃ面白いから、これなら十何人いたらできるから。それは懇親会参加しなかったらできないかもしれないけど、十何人で集まるって普通ないじゃん。その中でバーチャル空間でできるゲームってなんだろうって言ったら人狼しかないわけ。で、渡辺さん人狼なんてなんで思いついたんですかって思うかもしれないけど、私実は一人で昔人狼に行ってたのね。人狼がめっちゃ流行った時に、俺友達いないからさ、人狼がめっちゃ流行ってて、このこじるりとか加納栄光とかのテレビで人狼やってた時に、人狼やってみたいと思って、俺秋葉原とか渋谷の人狼ルームってところに一人で行ってたんだよね。あとリーゼント連れて、だってリーゼント二人で人狼できないから、リーゼントも人狼やったことないって言うから、7回くらい行ったよね人狼ルーム。どういうとこなのかっていうと、夜な夜ないきなり集まるんで12、3人ぐらい、メンバー13人とか決まってて、でそこに司会がいてくれるのに、その人が、まあ、営業してるんだけど、で、で名札つけるわけよ。でそこも本名なんか名乗る必要ないわけよ、みんな適当な名前なわけね、ニックネーム。ちなみに俺はミステリーって名前だった、だからミステリーさんって呼ばれてたの。だからもし人狼ルーム行ったことある人でミステリーさんと会ったなら、あれ渡辺さんだったんですかみたいな感じで、で俺ミステリーさん座ってください、何々さん座ってくださいっつって、で司会進行がいて、それでは、みんな顔を伏せてくださいって言われて、では渡辺さんだけ顔を上げてください、あなたはこれですって言って、そのマスターに人狼のカード見せられて、それでは顔を伏せてくださいって言って、で隣の人が、何々さん顔を上げてください、あなたはこれです、市民ですとか見せられるので、自分しか分かんないわけよ。でまず最初に人狼の4人だけは顔を上げてくださいって言われるの。そしたら人狼4人はこいつらが仲間だって分かるわけよ。でみんな顔伏せてんのね。で静かに伏せてくださいっつって、それでは最初の朝が来ますって言って、5分間みんなで誰が人狼なのかっていう何の手がかりもないところからスタートするのよ。まあちょっと話は長くなったけど、今回のこれはバーチャル空間で十何人が集まることってまあよくあるんだけど、俺の中ではこのメタバースやれば絶対15人くらい来るから、その時に懇親会でできるゲームっていうか、まあ十何人集まんないとできないゲームだから、この人狼って。しかもさっき言った50歳の人とかさ、そんなのやったことないわけじゃん。ね、20歳のやつら、いや、そんなの俺らいっぱいやったことありますよと思うかもしれないけど、ないんで俺たちはね。で、麻雀は4人しかできないじゃん。で、そのワークルームスの中で、みんなでできるゲームっていうのがやっぱないわけよ、まだ。だからその中でできるんじゃないかと思って、だから司会がどれだけちゃんとやってくれるかだよね。だから、塚さんと中川さんは今から、うわー俺たち任務来たよみたいな、そりゃそうでしょ、あなたたちもらうだけじゃダメだよ。今回の講師なんて最初は俺だってね、中川さん今コンサル生だから、あなたやってくれないですかって言ったんだけど、そのアプリとか、いや僕は無理ですね、僕はダメですね、僕はまた今度みたいなことでめちゃめちゃかわしてきたんだよ本当に。でも同じ時期に入ってる生徒だよ。でも今回の2人の講師は、僕たち頑張ります。僕でいいんですか？いや、ぜひやらせてください。みんなのためになるんだったらなわけよ。でも一番優秀で結果出してるのはこの中川さんだけ。その人に、中川さん全然提出してくれないんですけど、サムネイル、僕の返事とか聞いてます？って言ったら、ああ、僕はちょっと、みたいな感じで、うわー、この人奪うだけやなーってちょっと思ったから、ダメな、こいつは。少しちょっとその人のために動くってことを教えないとダメだ。彼はちょっと少し心に欠陥があるぞと。彼はもう、俺はもらうだけであと全部めんどくさいのはかわすかわすっていう性格だったから、これマジで、君司会をやって 見そけをしなさいと思って、その君がね、これちなみに塚さんって友達が一緒にコンサルセティいるんだけど、昔の人なんだけど、もし君が今でもそのね、同じ時期に入ってきて同じだけの金払ったこの残りの2人の生徒は教壇に立つのに、メタバースの空間で君は逃げて逃げて逃げて逃げて悲しいあははって笑ってるけど、君はもう見そぎをしなさい、君に足りないのはそこなんだって言って、それでもうわ俺はめんどくさい懇親会なんてって言ったら、もうその責任は全部塚さんが取るってことね。申し訳ありませんし渡辺さんって、彼は能力は高いんですけどずる賢いんですよっつって、バレてないと思っていろんなずる賢いこと本当すいません、僕が今回司会させていただきますっていうね。それでも塚さんも中川さんも僕たちは参加しないってなったら、それは俺が司会を取るよ。もうしょうがないよ、あの次の機会に俺もゲームに参加するけど、今回は俺が司会を取るから、とにかく、役割を決めないとみんな動かないから、もうね、あの今回とにかく俺は人狼をやってみたいんだ。っていうかバーチャル空間ならできそうで、それが面白いかどうかはやってみないと分かんない。ただその5分1分5分1分5分1分っていうのをね、はいそろそろ5分経ちますんでもう決めてくださいとか、残り1分ですとか、そういった司会進行がいないとずっと1人が喋っちゃうから、司会がやっぱりこう回ってるかどうかとか、終わりがそろそろ近づいてるよっていうやんないといくらでもこうなるから、その司会進行を塚さんと中川さんに俺はぜひやってもらいたいと思って、いますと。はい、という長くなっちゃったんで、まあ、とにかく今日何が言いたかったのかって言ったら、みんなね思い思い来てるんだよ。本当は見せたくないんで姿なんて、あいつはもうおっさんだとか、そういうことを言われてみんな涙を流しながら情報を取ってたりするわけよ。分かんない、あの気づいてないかもしれないけど、分かんないけど、それだけのメタバースの中だけはもう偽りの自分で懲りるわけよ。もうその偽りの裏側を暴こうなんて邪道なことはしてはいけないんだよ、このバーチャル空間では。それを今回初めてオキュラス買った5人がいるから、今ねコンサル生徒彼らはそれを知るんです。これああのこの方はどういう方なのかっていうのは、それは懇親会の人狼で、人狼かどうか当てればいいんだよ。その人が裏で実はもうあのピザ屋のバイトで新聞配達でとか、そんなこやぶかなプライベートを暴こうとするな、あの人は誰なんですかとかじゃなくて、あの人は人狼かどうか、それを疑うっていうのを、この裏側は誰なんだっていうのは懇親会の人狼で発散しなさい、あなたたちは。はい、ということで4月14日いろんなみんな思い思い参加するわけだから、その思い思い参加する人たちのそのあれをこう噛み締めながらみんなで集合しましょう。でということで今日これでね終わりにしたいと思います。4月の14日みんなで集まる仮想現実、選ばれし者だけの秘密の空間、どんな服着ていこうか迷っちゃうよ隣の席のあの子、妻がいるのに期待しちゃうよ、ネタバースの中では誰もが憧れの姿で、青い瞳も黒い瞳も全てメタバースの中では誰もが憧れの姿で、17時